皆さん
こんばんは。2019年6月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主神様がおられて、私たちを罪から救うため約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて天国へ入れていただけるということが聖書の中で約束されています。
今日は先月に続いて我が家の名言パート2というテーマでお話ししたいと思います。
我が家の名言ではありませんが、前回の放送の後こんな面白い話を娘から聞きました。娘が商業高校の学生の時に、学校のテストでほうれん草とは何かという問題が出たそうです。
答えは報告、連絡、相談ですよね。
しかし娘の友達は答えがわからず、鉄分たっぷりと書いたそうです。
確かに鉄分はたっぷりですけどね。
それでは続いて我が家の息子が3歳頃の話です。横手のお城の公園で毎年開催されるミニ SL 機関車に午前中も乗って、一度家に帰ってから午後からまたミニ SL 機関車に乗るということで、お母さんと2人で公園に向かう途中、目の前に木の葉、木の葉っぱがひらひらと落ちてきました。それを見た3歳の息子が言いました。
秋だね。
3歳にしてひらひら落ちてくる木の葉から季節を読み取るとはすごい。息子本人は覚えていないでしょうが、
現在私たちの娘が通っている東京の教会の中村さんという方の息子さんが、小さい時に昆虫のクモの巣を見て、きれいなレース模様と言ったそうです。
クモの巣を見てきれいなレース模様と言った子供さんもすごいですが、クモさんは誰に教えられたわけでもなく、きれいなレース模様を作れるなんて、クモさん自体もすごいですよね。
クモさんがすごいというよりも、そのような才能、能力を与えてクモとしてデザインして作った神様が素晴らしいですね。
この宇宙、人間も動物も全部神様が知恵を持ってデザインし作られたと聖書は教えています。この前のチコちゃんに叱られるのテレビで、鶏の卵がまん丸ではなく今の卵の形になっているのは転がらないためという情報を紹介していました。おむすびコロリンのようにどんどん転がってしまわないで、ゴロンゴロンと何回か同じところを行ったり来たりして、最後には安定して止まります。そのような卵の形のデザイン、設計を鶏さんが自分で考えて、そのように卵を産むということは不可能です。鶏を作られた神様が、そのような素晴らしいデザイン、知恵を持って作られたんですね。
それでは今日の 最初の歌をお届けしましょう。
J ワーシップ2の CD から主イエス神の愛という歌をお届けします。どうぞお聴きください。
主イエス神の子羊永遠の許し与える主イエス神の愛十字架に命捨てた主イエス神の子羊永遠の許し与える今受け取りますあなたの愛とあなたの許し
永遠の救い、愛と癒し。
ジェワシップ2の歌で、主イエス神の愛という歌をお届けしました。
今日は我が家の名言パート2というテーマでお届けしています。
私たちが湯沢の教会に住んでいた時、教会の道路向かいに病院がありました。その病院の息子さん、そうちゃんは私たちの息子と同級生で仲の良い友達でした。
そのそうちゃんが小学生の時の名言です。
オランの父さんはどんな病気でも治せる。なども死んだらダメだ。死んだ人は治せね。
自分のお父さんはお医者さんで、どんな病気でも治せる。すごい父さんだ。という父親への尊敬の思いが伝わってくる言葉ですよね。
しかし、そんな小さい時にも、死んだらダメだということをいつから知っていたのでしょうか。日本の病院には死を連想させる数字の4の4号室という病室はありません。日本人はなるべく死について考えたり話題に出すことは避ける傾向があります。
しかし聖書は死に対する解決、死に対する勝利があると教えています。
罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。
聖書で言う罪とは何でしょうか？
殺人や強盗など警察のお世話になったことがなくても、清い神様の前では私たちの心は自己中心の醜い汚い罪があります。罪の実は恨み、蔑み、そねみ、企み、憎しみ、盗み、妬み、僻みなどたくさんの実があります。聖書の罪とは的外れという意味です。神と人を愛して愛に生きるという目標、的から外れて、神から離れ、神様を認めず、自分勝手に生きている状態を罪というのです。
罪から来る報酬とは何でしょうか？
アルバイトや仕事をすれば、その報い、報酬としてアルバイト代、給料がもらえます。同じように罪という仕事をすると、その報酬として死という報いがあるというのです。神様から離れている状態を霊的に死んでいると言います。逆に神様につながっている状態を生きている状態ということができます。どんな新品の電気製品もコンセントから離れていれば死んでいる状態です。コンセントに接続されてつながっていれば命が、パワーが、力が出てきます。生きている状態ですね。
神様のくださる賜物は何ですか？
神様はイエス・キリストによって永遠の命という賜物、無料のプレゼントをくださったというのです。本来であれば、罪を犯した人が神様に裁かれるべきところを、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって、十字架で神の裁きを身代わりに受けて死んで葬られ、三日目に死に勝利して蘇られました。
そして、イエス様を救い主として信じるならば、私たちは永遠の命をいただけると聖書は約束しています。
永遠の命といっても、初めての方はわからないかもしれませんが、いつまでもなくならない本当の幸せを神様は私たちにくださるのです。病気や死によっても、奪い去られない永遠の命を神様はくださるのです。 それでは今日の2曲目の賛美をお届けします。1年2ヶ月の闘病の末、8歳で長女を天に送った岩渕誠さんが作られた歌です。父の涙、オリーブの歌でお届けします。どうぞお聴きください。岩渕誠さんの父の涙をオリーブの歌でお届けしました。
今日は我が家の名言パート2というテーマでお話をしています。
今日は神様が 天地万物を知恵をもって素晴らしく作られた創造主、作り主であること、そしてその神様が私たちを罪と死から救うためにイエス・キリストという賜物、プレゼントをくださったことを紹介しました。
イエス・キリストは単に2000年前に生きていた偉い立派な聖人という理解は正しくありません。
イエス・キリストのさらに2000年前に、すなわち紀元前2000年頃に生きていたアブラハムというユダヤ人のご先祖様がいましたが、イエス・キリストは聖書の中で、私はアブラハムが生まれる前から私はいるのですと言われました。新改訳2017年版の聖書では、アブラハムが生まれる前から私はあるなのですと訳されています。ユダヤ人にとっては私はあるという言葉は神様という意味でした。ですからイエス・キリストは自分の2000年前のアブラハムが生まれる前から私は存在し続けている神なのだと自己主張されたのです。
イエス・キリストは神が人間となってこの世に来られた方だと聖書は教えています。
短い釘をたくさんあるところに大きな磁石をつけると釘がたくさん磁石にくっつきます。磁石と直接くっついていなくても磁石にくっついている釘が磁石になって他の釘をくっつけます。
同じように神であるイエス・キリスト、永遠の命であるイエス・キリストを信じてイエスにつながるときに、霊的に死んでいた私たちも神につながり、神様の永遠の命に生きるものと変えられるのです。
この永遠の命は、私たちが難行苦行して努力して獲得するものではなく、神様からの無料の贈り物、プレゼントだと聖書は教えています。ただ単純に感謝して受け取るだけで良いのです。
そしてこのイエス・キリストというプレゼント、永遠の命のプレゼントをいただいたならば、死を恐れる必要はありません。イエス・キリストが十字架で死んで3日目によみがえり、死に勝利されたからです。
私たちがイエス様を救い主として信じて永遠の命をいただくならば、死を恐れることなく生きることができるようになるのです。
それでは今日の3曲目の賛美をお届けしましょう。お父さんと娘の2人で歌っています。詩編23編の歌をお届けします。
歌詞の中に、死の影の谷を歩くことがあっても災いを恐れませんという歌詞があります。 YouTube でも詩編23アニメと検索するとアニメーション付きの歌を聴くことができます。インターネットができる方はぜひ検索してみてください。それではお聴きください。
主は私の羊飼い、私は憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、
せ、皆のために私を木の道に導かれます。たと石の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。主の家に住まいましょう。
詩編23編の歌をお届けしました。
今日は我が家の名言パート2というテーマでお届けしました。
天地万物を作られた神様が2000年前に人間となって生まれてくださったのがイエス・キリストです。そのイエス様は清い神様ですから、罪は嫌われますが、私たち罪人を愛して私たちを救うために、私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでよみがえられました。
先日 E テレの英語番組で、ツイッターでどれだけフォロワーがいるか、そのフォロワー数の数でその人の価値が決まるわけではないという言葉を紹介していました。
自分の価値はその持ち物や地位や成し遂げた業績、人の評価で決まるわけではありません。聖書の神様はこう言われています。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。英語では誰でも知っている言葉、 I love you です。
この聖書の神様の愛、イエス・キリストの愛から漏れる人は一人もありません。ぜひ皆様も日曜日の朝10時半からお近くの教会を訪ねてみてください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、 君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
7月にまた
お耳に
かかりましょう。
涙を拭い
して